会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。160ページをお開きください。160ページから163ページの日光環境衛生費についてご質疑ございますか。渡辺幹事員。
はい、160ページ飲食店衛生向上リニューアル特別助成金についてお伺いをいたします。この事業の助成内容と利用の実績を教えてください。
三笠衛生課長。
はい、お答えいたします。飲食店衛生向上リニューアル特別助成は、飲食店が行う施設の構造や設備の改修、備品の購入費用等の一部を助成することにより、さらなる食の安全安心の確保を目的として令和2年度から実施しております。利用実績につきましては、令和2年度が68件、3年度が79件、4年度が76件で、今年度は58件の利用見込みとなっております。以上でございます。
渡辺幹事員。
はい、この事業はちょうどコロナの時期と、合わせるようにですね、始めていただいた、事業なんですけども、商店を、経営者の方からすると、コロナ禍の中で本当にこの衛生上のところまでなかなか手が回らなかったっていうのが実情で、そういう意味ではこの助成金が大変助かっているという声も聞いておりました。またこれからもですね、ぜひこの事業を続けていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
以上です。他にありますか。谷川委員。
はい、その上の動物愛護推進事業の、猫不妊去勢手術費補助金と飼い主のいない猫特別対策補助金についてお伺いします。それぞれ650万、480万とあります。これには飼い主のいない猫の不妊去勢手術代と適正飼育代が含まれていると思いますけれども、この新しい制度を広く有効に使っていただくための周知方法はどのようにお考えでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。事業の周知方法につきましては、予算成立後なるべく早い時期に実施したいとなります。区長、環境委員にそれぞれの会議の中で説明するとともに、愛護団体を含め個別の通知により、周知をしていきたいというふうに考えております。またホームページ等により市民の方にも周知をさせていただきます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。飼い主がいない猫が幸せに生涯を全うできるありがたい制度を作っていただいたので、広く知っていただいて活用していただくように今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。新倉委員。
はい、二項一目の狂犬病予防事業についてなんですが、これ先ほど渡辺幹事員もですね、聞かれてたんですけど、接種が率が落ちているんですけども、再度ちょっともう一度改めてですね、対策等をちょっと聞きたいなと思います。お願いします。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。狂犬病予防注射は、先ほどもお話をさせていただいたんですけど、狂犬病予防法によりまして、飼い主に毎年4月から6月までの間に予防接種を1回受けさせるよう義務付けられております。本市ではその期間に各地域で集合注射を実施する、これは通知を送ってですね、全飼い主の方に周知をさせていただいているところなんですけれども、実施をするとともに市内の動物病院においても個別の接種を行っております。また法定接種期間に未接種であった犬の飼い主に対しては、秋にも集合接種会場を設けてですね、その案内を行って接種率の向上に努めているところでございます。しかしながら少しずつではあるんですけれども、低下しておりますので、改めてですね、今ペットショップに協力をいただきまして、新たに狂犬、愛犬を購入しようとする方に対しまして、予防接種制度の周知、努めていただくようにお話をさせていただいているところでございます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。飼い主がいる犬にはいいんですけど、いない野犬みたいな野良犬も通学路でちょっと車地区なんですけども、最近 2,3 件ごろちょっと報告受けまして、で僕も実は遭遇して、大型犬でこのぐらいかな、結構大きいんですね。で首輪してなかったんで、そういった時は相談ってどこにすればいいのか、もしあれば教えていただきたいんですけど。
生活衛生課長。
お答えいたします。係留されてない、まあ、あの犬には係留の義務がありまして、つながれてない係留されてない犬につきましては、愛護センターの方にあの連絡いただければうちの方でその収容に伺います。お願いします。
はい、ありがとうございます。あのうちの僕の車地区春菜は犬も出ればタヌキも出るし狐も出るんで、あ、いろいろ出るんですけども、はい、なんかあったらあの愛護センターの方連絡しますので、ありがとうございます。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。238ページをお開きください。238ページから243ページの10巻教育費一行教育総務費についてご質疑ございますか。谷川委員。
はい、241ページなんですけれど、10巻1項3目の学校教育費のヤングケアラー SOS サービス事業についてお伺いします。事業委託費が9688万4000円となっておりますけれども、対象の予想件数と委託費の内訳を教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。予定をしている件数につきましては、60件を令和3年度、市内の中学校高校の校長の聞き取りから数字を上げておりますので、その人数をサポートの目標として掲げております。また、2月末現在、相談件数につきましては120件を超え、今36件のご家庭にサービスを提供しているところでございます。その内訳につきましても報告させていただきますが、小学校が16件、中学校が11件、高校生が6件となっております。また委託料の内訳につきましては、主に事務所等にかかる費用のほか、サポーター派遣費用、サポーター交通費のを実績により支給しております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございました。想定が60件といたしますと、単純に件数で割ると1件あたり150万かかるということになります。ヘルパーさんの業務としては、掃除や洗濯、買い物、調理などの家事、あと兄弟の世話、高齢の家族の食事や排泄の介助、見守りなどということだということで聞いてるんですけれど、まあ、一対象者につき1日2時間まで、週2日までなので年間1件208時間2人1組で行くということなので、まあ、計算しますと、まあ、時給が1500円ぐらいだとして、60件で合計3744万円ぐらいになります。まあ、その9600万ということは、交通費とか車の維持費とか、あとは事務所費に関わっているということになるんですけれど、事務所費はケアサプライズさんの社屋の中の一角って聞いているので、まあ、あのその辺どういう金額が残りの5000万以上になりますけれどかかっているのか、まあ、今後注視していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。金子委員。
はい、3目の学校教育費の241ページの英語教育指導事業についてお聞きいたします。4技能テストにはいくら予算が使われ、対象者は何人になるでしょうか。
学校教育課長。
お答えいたします。英語4技能テストにつきましては、受験料として令和6年度予算の役務費で1566万円を計上しております。対象者は市内全中学校の2年生2900人を予定しております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。中学2年生全員対象に教育課程の一つとして受け入れることになっていますが、この評価の分かれる4技能テストなので、希望者のみ受けるなどの柔軟な対応をしていただけたらと考えます。以上です。
他にございますか。新倉委員。
はい、238ページ1 校3目、学校教育費の、2番目ですね、学校教育費、指導実況の市いじめ問題調査委員会報酬と、そこに続いて下の方ですね、市いじめ防止推進協議会なんですが、これどのような内容でどのようなものをやっているかちょっとお伺いしたいなと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。まずいじめ問題調査委員会はいじめの重大事態が発生した際に設置する外部委員による委員会でございます。主に学校に代わってアンケート調査や聞き取り等によりいじめの調査を行うものでございます。続きましていじめ防止推進協議会におきましては関係機関関係団体の代表者、学識経験者により意見をいただきながら高崎市におけるいじめ防止等に関する協議を行っております。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。いじめの問題とは多分全国的な学校の教育のものなのでぜひ本市においてもですね未然に防げるようなところでこういう取り組みがしているのが、ありがたいなと思います。続けてもう1個だけいいですか。
はい、
はい、そのまた同じく一項三目の同じ下のところなんですけれども、地域人材活用等と行使謝礼金ありますけれども、この地域人材活用の、人数とまたどんなことをやったかという効果等あればちょっとお伺いしたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。まず地域人材活用につきましては講師招聘と地域人材活用の2種類の活用がございます。講師招聘は校園内研修において教職員の研修に向けた講師を招聘し例えば法令研修や授業づくりなどの研修のために活用しております。地域人材活用につきましては子どもと関わることに地域の人材を招き書き初め指導や田植え学習など子どもたちへの学習指導のために活用しております。活用の人数につきましては各学校により特に小学校で多く活用されていると考えております。以上でございます。
新倉委員。
はい、詳細ありがとうございました。地域の人を活用して、子どもたちと触れ合いさせるというのは非常にいい試みだと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。以上です。は
い、お金ございますか。
なし。
質疑を終結いたします。244ページをお開きください。244ページから247ページの2校小学校費についてご質疑ございますか。谷川委員。
10巻2校2目の教育振興費の小学校教育振興事業の準養保護児童就学援助費8600万円についてお伺いいたします。就学援助制度だと思いますけれども、今年度の該当件数とここ3年の推移、また認定基準や援助の内容を教えてください。
教職員課長。
はい、答えいたします。令和5年度における、準養保護の小学生ですけれども、約1100人程度おります。で全体で言いますと 6% 程度の割合となっております。また中学生については800人で全体の 8% 程度というふうになっております。でこの割合なんですけれども令和3年から5年度については同程度で推移しているってそんな状況になっております。続いて認定基準ですけれども生活保護の基準を参考にさせていただいて世帯の年齢構成それから居住形態ですね、それらを加味した収入基準額というのを定めております。ただいろんな状況が考えられますので突然失業されたとか倒産それから長期療養こういった状況が生まれた場合については相談をしてもらうように周知をしているところでございます。最後ですけれども就学援助の内容といたしましては学校給食費、学用品、入学、用意品、校外活動費、修学旅行費等となっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。 保護者の所得だけではなくて多方面から検討して支援していただいていることが分かりました。ぜひ子どもたちが親の所得に左右されることなく学ぶことができるように今後も十分なご支援をよろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。中島委員。
はい、すいません。244ページ小学校管理経費の中の下から 10番目ぐらいですか、有機具改修工事579万あるんですけれども、まあ、これどこの改修工事が行われるのか教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。有機具改修工事につきましては、鉄棒やジャングルジムなどの遊具について、部分的な修繕では継続して使用することが困難な状態にある場合に、それらの遊具を更新するものです。具体的な実施行為につきましては今後調査した上で選定する予定でございます。以上です。
中島委員。
はい、まあ今後の調査ということなんですけど、ちょっと最近聞いたんですけど、まあ、老朽化した遊具が撤去されて、そのままっていうか遊具が少なくなっているっていうようなお話も聞いたんですけれども、まあ、そういったところは、新しく設置するのか、遊具は減らしていく方向性なのか、その辺のお考えについてどうなのか お聞きしたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。小学校の遊具につきましては年1回実施しております専門業者による点検、それから職員による定期的な目視での点検でですね、状態を確認しまして、危険性が高い遊具につきましては学校と協議した上で修繕して使用を継続するか、または更新するか、または撤去するか決定しております。今後につきましても国の安全基準をはじめ各学校における遊具の使用実態や要望を踏まえまして児童の安全を第一に考えた遊具の管理に努めてまいりたいと考えております。以上です。
中島委員。
はい、まあ、その学校に合わせた整備ということになるんでしょうか。まあ、適宜更新するということでよろしくお願いしたいというふうに思います。続けていいですか。はい、その246ページの小学校教育振興事業の中の真ん中辺に英語指導者用デジタル教科書購入費があるんですけれども、この内容を教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。本市におきましては英語指導者用デジタル教科書は令和2年度から各小学校に導入しております。令和6年度の小学校教科書の改定に伴い、現在の指導者用デジタル教科書が使用できなくなるため、新たに購入するものでございます。利用方法につきましては、各学校ではタブレットや ICT 機器を使い、指導者用デジタル教科書の音声や映像等を用いながら指導を行っております。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、これはあくまでも指導者用のデジタル教科書ということなんですけれども、まあ、今さっきお話ありましたけど、令和4年度に確か英語のデジタル教科書、生徒用のが供与されているとかと思うんですが、その他の教科の生徒用のですね、デジタル教科書というのは新年度の何か動きみたいなのはあるのか、その辺の状況をお知らせください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。現在文部科学省の学びの保障充実のための学習者用デジタル教科書実証事業に本社参加し、国の予算により英語科においては全小中学校に、算数数学科においては全小中学校のうち県に指定された学校にデジタル教科書を導入し実証を進めているところでございます。令和6年度も同じ事業にを活用し、英語科においては全小中学校で、算数数学科においては全小中学校のうち県に指定された学校で実証を進めてまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、実証実験中みたい な話なんですけれども、それって何年頃にデジタル教科書を本格的に導入しようとかって、そういう目標みたいなのはあるんですか。
学校教育課長。
そのあたりはまだ国の方からの情報が来ておりませんので、はっきりとしたことは分かりません。以上でございます。
はい、分かりました。もう一件いいですか。もう一件、はい、すみません、はい、すみません、その同じページのですね、その上の段ですね、これ特定財源になるんですけれども、その一番下の、校舎と大規模改修事業債っていうのが、1億3560万ですか。で、中学校の方でも同じ内容が5050万円ほど記載しているんですけれども、これはどこに使われているのか教えていただきたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。校舎と大規模改修事業債につきましては、校舎や体育館などの大規模な改修が対象となっております。記載率は 75% でございます。小中学校における令和6年度の対象事業としましては、トイレの洋式化工事のほか、給水設備の改修、屋上防水改修、プール改修、体育館照明 LED 化工事などでございます。以上です。
中島委員。
はい、大規模改修ということは、まあ、中にもトイレの改修とかも含まれているということなんですけれども、まあ、トイレの洋式化も新年度で一段落するというような段階になっていると思います。で、まあ、その事業財もですね、他に回せるのかなというふうに思うんですけれど、その今現在校舎の方ですね、50年選手の校舎が非常に頑張っている校舎がある中で、まあ、そろそろ校舎の新築工事ですか、それに向けて道筋も立てていくべきではないかというふうに思うんですけれども、その辺の考え方について教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校施設につきましては、平成27年度に、すべての小中学校の耐震化工事が完了いたしました。その後は校舎の外壁改修や、屋上防水工事、給水管の更新工事などを適正な時期に行うことで、安全な学校施設の維持に努めております。校舎の建て替え等につきましては、校舎の個々の状況によって個々の状況で、劣化の進み具合は異なりますので、建築基準法による点検結果を踏まえまして、施設の現状をよく確認した上で、適正な時期にできるよう検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、なんといっても老朽化っていうのはですね、まあ、市施設について待ったなしの対応が迫られているのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひその辺もしっかりと検討していただきたいというふうに思います。以上です。
他にございますか。金子委員。
学校
環境を
245ページの小学校管理費の中の真ん中のあたりのアスベスト含有調査委託料についてお聞きします。これは中学校の項目にもあると思うんですけれども、これは工事前の事前調査のための予算ということですが、アスベストの含有が確認された場合の対処方法について教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。アスベストの調査結果はですね、含有が確認された場合につきましては、工事箇所の養生などの飛散防止対策のほか、現場作業員の防護服着用などの健康被害対策、それから廃棄物の適切な処分など、関係法令に準じた対策を講じた上で工事を行っております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。中学校や公民館なども同様にアスベストの使用状況などは概略は把握していらっしゃると思うんですけれども、地震などで破損した場合には吸い込んでしまう危険性も考えられるので、対策よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。次を集結いたします。248ページをお開きください。248ページから251ページの参考中学校費についてご質疑ございますか。渡辺貴博委員。
248ページ、中学校管理経費のところ、下から6番目、体育館空調設備設置工事についてなんですけれども、来年度の実施予定について教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の設置工につきましては、司沢中、群馬南中、入野中を予定しております。選定にあたりましては、災害時に多くの避難者が想定される地域で、部活動の熱中症対策に配慮するとともに、関係部署と協議しまして、地域バランスや生徒数なども考慮して選定しております。以上でございます。
渡辺隆平委員。
はい、ありがとうございました。まあ、部活動時の熱中症対策ももちろん大切であって、で、まあ、他の方からも以前、その災害時におけるその避難の環境整備ということで、まあ、夏場の体育館なんか非常に暑いということも言われてたと思うんですけれども、まあ、これからも他の学校また地域、まあ、計画的に配備よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。252ページをお開きください。4校高等学校費についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。254ページをお開きください。5校幼稚園費についてご質疑ございますか。新倉委員。
はい、5校2目、幼稚園教育振興事業の2番目ですね、私立幼稚園運営費補助金なんですが、これの補助内容というのはどういうものか確認したいので教えてください。
教職員課長。
はい、お答えいたします。私立幼稚園の運営補助金でございますけれども、これについては市内に所在する私立幼稚園を設置する法人に対して交付する補助金でございまして、その内容なんですけれども、各園では教室の質の向上に向けて施設の改修や備品の購入、それから研修費、人件費、それから歯科検診費等によって活用しているところでございます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございました。分かりましたので大丈夫です。以上です。は
い、他にございますか。質疑を終結いたします。256ページをお開きください。6校特別支援学校費についてご質疑ございますか。副院長。
この中に仮設校舎借り上げ料というのと校舎防火設備等改修工事って載っているんですけれども、こちらが関連しているのか内容の方を教えてください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。特別支援学校につきましては、児童生徒数が増加傾向にございます。令和、6年度では2教室の不足が見込まれたため、使用されていない特別教室などを、普通教室に、改修するための工事費について12月の補正予算でご承認いただいております。仮設校舎借り上げ料につきましては、今後も児童生徒数が増加した場合に備えまして、令和7年度からの仮設校舎の運用に向けて準備するもので、令和6年度におきましては令和7年3月の1ヶ月分の仮設校舎借り上げ料を計上しております。また校舎防火設備等改修工事につきましては、仮設校舎を既存校舎の中庭に設置する予定でございまして、建築基準法などの規定で校舎同士が近くなる場合につきましては延焼の恐れがあることから防火設備の改修が義務付けられております。それに伴いまして行う主な工事といたしましては、既存校舎の窓ガラスにつきまして網入りのガラスへ交換を行うものなどでございます。以上でございます。
副院長。
はい、ありがとうございます。クラス不足に対応して、早速にご対応くださってありがとうございます。ぜひ安全な工事が行われますように引き続きお願いいたします。以上です。
はい、他にございますか。質疑を終結いたします。258ページをお開きください。 258ページから275ページの7項社会教育費についてご質疑ございますか。中島委員。
270ページの公民館費お願いします。ちょっと待ってください、どこだっけな。あ、公民館、すみません、公民館費、まあ、公民館で今ネットを使おうとすると、まあ、現在のモバイルルーターの貸し出しになっていると思いますけれども、市民の社会教育の場としてですね、これだけ DX が叫ばれている中ですね、Wi-Fi 設備は不可欠になっているんじゃないかというふうに思います。まあ、これからの各公民館についての Wi-Fi 整備について、方向性についてどのようにお考えかお伺いいたします。
中央公民館長。
はい、お答えします。公民館事業への Wi-Fi の活用として、今年度はモバイルルーターを1台追加して、2台を活用して公民館同士をオンラインでつなぐ講座を開催しております。また全地区公民館においてスマートフォン講座を67講座実施し、デジタルリテラシー向上につながる取り組みを行っております。引き続きオンラインでの取り組みを促進するとともに、その活用実績を踏まえて Wi-Fi 環境の整備について研究してまいりたいと考えております。以上です。
中島委員。
まあ、いろいろ活発に、活動させていただけているというふうに思います。なおさら Wi-Fi 設備は必要じゃないかなというふうに思いますんでね、引き続きWi-Fi 整備要望していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございますか。質疑を終結いたします。276ページをお開きください。276ページから283ページの8項保健体育費についてご質疑ございますか。金子委員。
はい、279ページの、学校給食費の中の、下の方ですね、下から2番目の給食室空調設備設置工事についてお聞きいたします。給食室への空調設備工事は現在何校に設置され、残りは何校で、今年度は何校設置される予定でしょうか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。給食施設26箇所に設置され、残りは42箇所で、今年度は4箇所に設置する予定でございます。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。近年の暑く異常な暑さの続く中、給食室で働く皆さんの体調管理はとても大変だと思います。それに食中毒を出さないための努力も大変なものだと想像できます。予算が倍増されていることは評価できますが、一刻も早い全給食室への空調設備設置を要望いたします。以上です。
他にございますか。副委員長。
すみません、277ページの児童生徒と健康管理対策事業の中で、こちら学校に通えてない不登校のお子さんに対しては、健康診断とかその辺の健康観察っていうのはどういう形でやってらっしゃるのか教えてください。
健康教育部長。教育課長。
はい、お答えいたします。欠席等により健康診断を受けられなかった児童生徒については個別の対応が可能であるか学校医と調整した上で、後日個別に健康診断を受けるよう家庭へ連絡したり、健康診断予備日を設定したりして対応しております。以上でございます。
副委員長。
はい、学校に行くっていうことがちょっとできにくいようなお子さんの場合、予備日を設定していただいても、学校で受けるっていうのが厳しかったようなときに、個別にどこかの院とかで接種された場合には、その辺の費用とかっていうのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
健康教育課長。
その学校の学校医さんと連絡調整した上で対応しているところでございます。
副委員長。
はい、わかりました。じゃあ皆さんが 健康にしっかりとこう健康な状態で過ごせますようにきめ細かなご対応をよろしくお願いします。引き続いていいですか、はい、その下に薬物乱用防止教育推進事業ってあるんですけれども、こちらの内容を教えてください。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。外部講師等を学校に招いて行う薬物乱用防止教室においては、タバコや酒、薬物の体への作用と乱用による心身や社会への悪影響を学ぶとともに、オーバードーズを含む医薬品の正しい使い方等を学習しております。今後も引き続き取り組みの充実に努めてまいります。以上でございます。
副委員
長。はい、ありがとうございます。10代から30代の若い女性のその薬物の過剰摂取による救急搬送等がだいぶ増えているというふうに報道にもありました。本当にこのオーバードーズを起こさないような事前のそういう教育をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。新倉委員。
はい、同じく277ページ8項2目、児童生徒等健康管理対策事業の下の方ですね、教職員ストレスチェック委託料というのがあるんですけれども、これストレスチェックというのはどういう内容で実施されているのかお伺いします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。労働安全衛生法により義務付けられたストレスチェックの実施分析を委託するものです。診断結果を個々のメンタルヘルスのセルフケアに生かすとともに、職場改善や働きやすい職場づくりに役立てることで、教職員の心の健康管理に取り組んでおるところでございます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。僕も両親教員でもう退職されてるんですけども、現場の大変さというのを小さい頃からよく聞かされてましたので、今もより一層大変な現場だと思いますので、ぜひ心のケアと、しっかりやっていただければと思います。以上です。
他にございますか。中島委員。
はい、276.3 目の学校体育費の中の学校体育事業、一番上 の中学校の部活指導員に報酬なんですけれども、部活動の地域移行については、今回、総括質疑と一般質問で取り上げさせていただきました。しかしながら、いずれも明確な方向性は示されていないのかなというふうに思います。不明瞭なところもありますので、今一度部活動の地域移行について、新年度はどのような取り組みをしていくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。現在活動している部活動の支援を引き続き行いながら、休日部活動の段階的な地域移行を進めていく上での課題について、関係機関等と情報を共有し、地域や企業との連携などのさまざまな地域移行の在り方について検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、いろいろこれから検討していくんだと思いますけど、ご答弁を聞いてもなかなか地域移行進まないのかなというふうに感じています。で、地域移行や企業連携など、進まない場合ですね、この部活指導員とか外部指導員ですか、充実させて今ある部活を維持していかなければならないというふうに思うんですけれども、この部活指導員の在り方について、どのようにお考えかお伺いしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。本市独自の取り組みである部活動指導員や外部指導協力者の派遣につきましては、学校のニーズに応じた支援を行いながら、指導員の確保に努めるとともに、部活動の質的向上を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、部活動指導員、充実させていただいて行きたいというふうに思います。本当に部活動をやりたい子どもたちがいる中で、今部活の廃部というのもお話を聞いています。大人の対応でですね、子どもたちの夢を砕くようなことをしないように、方向性をしっかり決めて、子どもたちが部活に打ち込めるように取り組んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
他にございますか。
なし。
質疑を終結いたします。292ページをお開きください。 11巻災害復旧費4項教育施設災害復旧費についてご質疑ございますか。
よし。
質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので定例会議案2をご用意いただき197ページをお開きください。197ページから199ページの債務負担行為についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。200ページをお開きください。地方債についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第49号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律多数です。よって議案第49号の所管部分は原案のとおり可決するものと決しました。次に特別会計予算の審議を行いますので予算に関する説明書2をご用意ください。議案第50号令和6年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので6ページをお開きください。6ページから11ページの歳入についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので36ページをお開きください。歳出についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第50号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。全員です。規律全員です。よって議案第50号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第51号令和6年度高崎市介護保険特別会計予算を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので62ページをお開きください。62ページから71ページの歳入についてご質疑ございますか。金子委員。
第1号被保険者保険料についてお聞きいたします。63ページですね。はい。保険料徴収段階が13段階から16段階に変わり保険料も変わりますが上がる人下がる人それぞれの人数割合と基金のここ5年間の推移を教えてください。
介護保険課長。
お答えいたします。令和6年度から介護保険料の基準額を引き上げさせていただきますけれども、物価高騰が与える影響が比較的大きいと考えられる非課税世帯の方などの保険料負担を軽減する改正とさせていただいております。介護保険料が令和5年度と比べて下がる方でございますが第1段階から第3段階の市民税非課税世帯の方および第6段階の市民税が課税されている方のうち合計所得金額が80万円未満の方となっております。対象となる人数は約4万2000人で割合といたしましては約4割となっております。また介護保険料が上がる方でございますけども約6万3000人割合といたしましては約6割となっております。次に介護保険基金の過去5年間の残高についてでございますが令和元年度末で約20億円2年度末で約23億2000万円3年度末で約25億1000万円4年度末で約25億円、5年度末は見込みの額でございますけれども、約24億9000万円となっております。以上でございます。
金子委員。
はい。低収入の人たちの保険料が下がることは評価できますが、年金は上がらず、物価高騰が続き、市民の負担が重くなっている今、基金にもまだ余裕があり、前年度比で保険料総額1億8000万近く、約 2.3% の負担増になることには賛成をしかねる状況にあります。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。 続いて歳出の審査を行いますので72ページをお開きください。72ページから111ページの歳出についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。どうか、ね、中島委員やめると思ったんだよ。
はい、96ページの、そうですね、高齢者福祉何でも相談センターについて、少しお聞かせください。まあ、これあの、まあそう建物借り上げ料ということで場所はどこなのか、そしてあの、まあ、相談員報酬ということであのどのような体制で運用するのか、その辺を お聞かせください。
長寿社会課長。
はい、お答えさせていただきます。場所につきましては、中心市街地エリアの現在空きテナントとなっている物件を利用することを想定しておりますけれども、まあ、予算のご帰結後、新年度になりましてから家主と正式契約を締結することになりますので、まあ、しかるべき時期に公表させていただきたいと考えております。また、人員体制につきましては、子育て何でもセンターとか、障害者 SOS センターバルーンなどと同様に、事務に精通しました職員、また、資格を所有しました、職員とか嘱託等を配置する予定で現在調整を進めておりまして、またですねその他にあのファイナンシャルプランナーとか成年後見制度の専門家、それと認知症専門医等による専門相談を受け付ける予定となっておりまして、詳細につきましては今後詰めさせていただきたいと思っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、あの何でも相談、高齢者何でも相談センターということなので、これあの本庁とか、まあ、安心各安心センターとの連携というのはどのように考えていらっしゃるか お聞かせください。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。まずですね、市内29カ所にあります、高齢者安心センターは地域における高齢者の総合相談窓口としまして、介護や各種サービス利用などの支援、その他にも、高齢者に関するあらゆる相談等を受け付けておりますけれども、こちらはあの出向く福祉を掲げまして、積極的に地域のお宅に訪問し継続的な見守りなど、地域の方々に寄り添った支援を、していくことに、主眼を置いて活動しております。これに対しまして、新たに開設する予定の高齢者福祉何でも相談センター各箇所は、今まで介護のとか、福祉などが、身近なものと感じてこられなかった方、また、ご自身の老後の生活等に漠然とした不安をお持ちの方、また、市内に住む親御さん、高齢の親御さんをですね、心配しております、遠方のご家族など、これまで、高齢者安心センターまでたどり着かなかった方が、まあ、身近に相談できるように、ということで幅広く、何でも気軽に相談できる身近な施設としていきたいと思っております。このためにですね、アクセスしやすい中心市街地におきまして土日開設と、午後8時までの開設をしていく予定となっておりまして、このセンターでの相談を通じまして、お住まいの地域での継続的な、見守りや、必要とされる判断が、判断が必要とされるケース等につきましては、安心センターの方に引き継ぎまして、各種サービスの利用とか民生委員さんをはじめとする、地域の方々とも連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようさらなる支援の充実を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、丁寧にご説明ありがとうございました。本当にあの新しい施設ということでね、あの、まあ、そういう市民の方に寄り添った対応で、しっかりとあの運営していっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。もう一件いいですか。
はい、
次のページなんですけれども、次じゃないや、ごめんなさい、 100ページの、市民貢献推進事業なんですけれども、これはどのようなものなのかちょっと教えていただきたいと思います。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。認知症などにより、判断力が低下化しました高齢者の財産や権利を保護するために、弁護士等の専門職などが貢献人となります、成年貢献制度というのがございますけれども、まあ、支援が必要となる方々の増加によりまして、専門職が新たな担い専門職に代わる新たな担い手として市民貢献人を育成することが平成24年度から市町村の努力義務とされたことに伴いまして、本市では市内 NPO 法人に委託しまして市民貢献人の養成や支援、 実際に支援が必要な方に対し市民貢献人がつく際の受任調整、相談助言支援等を行っております。その市民貢献人につきましてはその負担軽減といたしまして、受任を依頼する際は、非貢献人等の所有財産が少額である場合とか、財産管理の負担が少ないケースを依頼しておりまして、実際の辞任の際には弁護士等の専門医を貢献監督人としてサポートを行っております。以上でございます。
中島委員。
はい、丁寧にありがとうございます。で今現在ですね、どのくらいの方がその市民貢献として活躍されているのか教えてください。
長寿社会課長。
はい、本市では平成24年度より市民貢献人の養成講座を開催しておきておりまして、これまで79人が受講されまして、うち32人の方が実際に市民貢献人として受任されております。なお現在48人の市民貢献人の候補者として登録があります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、本当に市民貢献が必要な方がね、本当に安心して暮らせるようにこの事業も進めていっていただきたいというふうに思います。はい、以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。これより議案第51号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。比率多数です。よって議案第51号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第53号、令和6年度高崎市府市あ母市府市家父社会福祉資金貸付事業特別会計予算を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので148ページをお開きください。148ページから151ページの歳入についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので152ページをお開きください。152ページから157ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第53号、起立により採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第53号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に請願の審査に入ります。請願文書表をご用意いただき2ページをお開きください。請願第1号、高崎市の学校給食における地場農産物使用率の目標達成を求めることについてお議題といたします。まず請願の趣旨について紹介議員として新倉議員から簡潔に説明をお願いいたします。新倉議員。
はい、簡潔にお伝えします。まあ、読んである書いてある内容のその通りなんですけども、コロナ禍によりですね、地場農産物の利用等が減少しておりました。でこれをまたコロナ禍今5類に終わりましたので、5類に変更されましたので、また通常通り本市は 47.4% まで 50% まで近くまで前はやってましたので、またその水準にということで保護者の方からですね、請願を受けまして、特に僕も問題ないということで目標値として掲げる分にはよろしいんじゃないかということで紹介者として受け取りました。以上です。よろしくお願いします。
はい、次の本件にて執行部から何か発言がありますか。学校教育担当部長。
はい、地場農産物の使用率につきましては、野菜や果物の食材29品目について重量ベースで計算しており、令和4年度は約 39% となっております。その他食材29品目には含まれておりませんが、米は高崎産特別栽培米夢まつりの使用、牛乳は県内産、肉類においても多くは県内産を取り入れるなど地場農産物の使用に努めております。教育行政方針における地場農産物の使用率につきましては、努力目標として 50% を設定しておりましたが、令和2年度以降の使用実績を踏まえ目標値を 40% に見直したものでございます。使用率が減少した原因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う影響や気象の影響等が考えられ、発注をしても地場農産物が納品されなかった状況もございました。今後も引き続き JA などの関係機関と栄養士会が連携し、より安全な食材を提供するため、生産者の顔が見える安全安心でおいしい地場農産物を積極的に使用できるよう、 努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
それでは本件に対してご質疑ご意見がございましたらお願いいたします。質疑等を終結いたします。それでは本請願の取り扱いについて採択不採択継続審査がありますが、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。最初に渡辺貴博委員からお願いをいたします。
先ほどもですね、執行部より説明ありましたし、まあ、私も思うところは、やっぱり農家の高齢化による量的な確保の限界であるとか、あとは気候変動による安定供給の面、あとはコロナ後の農産物の流通の変化など、まあ、理由はさまざまあると思うんですけれども、まあ、そんな中でも党会派からはですね、まあ地元農家のまあ、学校への出入りっていうのはよく目にしているところであり、また学校としても地元の産物を取り入れようとしている姿勢がうかがえるとの声も聞こえております。で、今回言われております、地場農産物使用率は、栄養士会の方で決めていただいているみたいでして、まあ、先ほどもご答弁あったんですけれども、29品目がその対象であって、で、まあ、さらにその中には学校給食にほぼ必ずと言っていいほど使われている米、肉類、牛乳はこの29品目には入っていないということを、まあ、勘案しますと、まあ、今回の請願にもございます 50% という数字に対しては、まあ、現時点でも相当善戦しているのではないかなと、まあ、なんなら上回ってすらいるのではないかなというふうに、まあ、個人的には思っております。まあ、確かに今回の請願の趣旨に関しては、まあ、理解もできるんですけれども、コロナ後のですね、まあ、令和2年度より、まあ、40% 以下に落ち込んだ実数値、これをまずは 40% 以上に引き上げるために、まあ、弾力的に柔軟に目標設定いただいたものと理解しておりますので、まあ、当請願については今回は不採択でお願いします。
はい、新倉委員。
採択でお願いします。
はいはい、金子委員。
採択でお願いします。はい、
谷川委員。
もともと目標値は 50% ということだったので、今後もなるべく地場産を使うということで、実際ここに含まれていないもので使われていることもものもあるということですから、目標値を 50% とすることは採択でよろしくお願いします。
中島委員。
はい、もともとね 50% を目標でやってきたものがコロナで減少したものの、まあ、それを鑑みて 40% に引き下げたということで、まあ、本当にもともともうすでにやっていることなので、まあ、あえてここで出す必要もないかなというふうに思いますので、不採択でお願いします。
はい、時田委員。
はい、不採択でお願いします。はい、
渡辺幹事委員。はい、
ここ数年、まあ、コロナ禍の影響もあって、まあ、多少その使用率が下がるというのはこれは仕方がないのかなと思っております。で、またこの木のところで、まあ、令和6年度目標値を 50% とありますけれども、まあ、教育委員会としても無理に抑えているわけではなくて、これ農産物ですのでね、自然相手の部分もありますし、生産者の高齢化といういろんな問題もありまして、需要と供給のバランスという面もありますので、一概にどうしても 50% というのはこれはちょっと無理があるかなと思っておりますので、不採択でお願いします。
はい、白石委員。
はい、先日ですね、JA 高崎の会議に出る機会がありまして、 JA 高崎では米をですね4000俵240トン、納品しているということで、地場農産物のですね、使用っていうのに対しては大変貢献しているというふうに理解いたしました。で、あえてここで40を50にするということが重要なことではなくてですね、実質的にそのように地場産業が使われているのでありますので、あえて請願として出す必要はないというふうに考えていますので、不採択でお願いいたします。
小野副委員長。
はい、やはり今のご説明いただきました通り、その 気象とかまた農家の担い手不足とか等々ある中で大変ご努力していただいて地場産を使ってもう実際にやってくださっている中で現場の方から出された目標値というものを尊重していった方がいいのではないかと思いますので府採択でお願いします。
はい、それではこれより請願第1号起立により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。起立少数です。よって請願第1号は府採択とすべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案および請願の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきましてありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任していただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。第4次高崎市地域福祉計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いいたします。社会福祉課長。
はい、それでは第4次高崎市地域福祉計画各案に関するパブリックコメントの実施結果についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。本件は2024年度から2028年度までを計画期間とする本計画の策定にあたり広く市民の皆様からご意見をいただくため2月1日から2月20日までのパブリックコメントを実施いたしました。その結果電子メールによる5名の方から13件のご意見をいただいております。意見等の概要につきましては別紙の通りでございますので後ほどご覧いただきたいと思います。なおいただいたご意見による計画案の修正等はございません。今後の予定に関しましては記載の通りとなります。以上誠に簡単ではございますが第4次高崎市地域福祉計画各個案に関するパブリックコメントの実施結果についてのご報告とさせていただきます。なお本委員会終了後全議員の皆様に本資料を配布させていただきますのでよろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に第2次命を守る高崎市行動計画案及び第7期高崎市障害福祉計画第3期高崎市障害児福祉計画案に関するパブリックコメントの実施経過について説明をお願いいたします。障害福祉課長。
はい、それでは第2次命を守る高崎市行動計画案及び第7期高崎市障害福祉計画第3期高崎市障害児福祉計画案に関するパブリックコメントの実施結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。このパブリックコメントにつきましては記載の2つの計画案について公表及び意見の提出期間を令和6年2月1日から2月20日までとして実施いたしました。意見の提出者及び受付件数でございますが2つの計画においてそれぞれ1人の方から1件の計画をいただいております。意見等の概要につきましては別紙の通りでございますので後ほどご覧いただきたいと思います。なおいただいたご意見等による計画案の修正はございません。今後の予定に関しましては記載の通りとなります。以上誠に簡単ではございますが第2次命を守る高崎市行動計画案及び第7期高崎市障害福祉計画第3期高崎市障害児福祉計画案に関するパブリックコメントの実施結果についてのご報告とさせていただきます。なお本委員会終了後全議員の皆様に本資料を配布させていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、説明は終わりました。本件に対してご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に第9期高崎市高齢者安心プラン案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いいたします。長寿社会課長。
はい、それでは第9期高崎市高齢者安心プラン各個案に関するパブリックコメントの実施結果についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。本件は2024年度から2026年度までの計画期間とする本計画の策定にあたり広く市民の皆様からご意見をいただくため2月1日から2月20日までの間パブリックコメントを実施いたしました。 その結果、電子メールにより4名の方から8件のご意見をいただいております。意見等の概要につきましては別紙の通りでございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。なお、いただいたご意見等による計画案の修正等はございません。今後の予定に関しましては記載の通りでございます。以上、誠に簡単ではございますが、第9期高崎市高齢者安心プラン（案）に関するパブリックコメントの実施結果についてのご報告とさせていただきます。なお、本委員会終了後、全議員の皆様に本資料を配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に、高崎市感染症予防計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いいたします。保健予防課長。
高崎市感染症予防計画案に関するパブリックコメントの結果につきましてご報告いたします。お手元に配布いたしました資料をご覧ください。令和6年2月1日から20日まで本計画案を公表し、意見の提出をお願いいたしました。別件資料をご覧ください。結果といたしまして、電子メールにより4名から7件の意見の提出がございました。寄せられた意見に対する市の考えでございますが、主にワクチンに関するもので、国の方針に基づき進めていくものでございます。なお、計画案の修正はありませんでした。詳細につきましては後ほどご覧いただきたいと思います。以上、簡単でございますが、高崎市感染症予防計画案に関するパブリックコメントの実施結果についての報告とさせていただきます。なお、本委員会終了後、全議員の皆様に本資料を配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に、高崎市第3次健康増進計画案及び高崎市第4次食育推進計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いいたします。健康課長。
はい、高崎市第3次健康増進計画案及び、高崎市第4次食育推進計画案に関するパブリックコメントの結果につきましてご報告申し上げます。お手元に配布しました資料をご覧いただきたいと思います。令和6年2月1日から20日まで本計画案を公表し、意見の提出をお願いしました。別添資料をご覧ください。その結果といたしまして、電子メールにより健康増進計画について3名の方から5点、食育推進計画について2名の方から4件の意見の提出がございました。寄せられた意見に対する市の考えでございますが、意見の趣旨がすでに計画に盛り込まれているもの、今後の参考とさせていただくものでございましたので、計画案の修正は行いませんでした。詳細につきましては後ほどご覧いただきたいと思います。以上、簡単でございますが、高崎市第3次健康増進計画案及び高崎市第4次食育推進計画案に関するパブリックコメントの実施計画についての報告とさせていただきます。なお、本委員会終了後、全議員の皆様に本資料を配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対してご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に、令和6年度高崎市食品衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いいたします。生活衛生課長。
はい、令和6年度高崎市食品衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの結果につきましてご報告を申し上げます。お手元に配布しました資料をご覧いただきたいと思います。令和6年1月26日から2月の15日まで本計画案を公表し、意見の提出をお願いしました。別添資料をご覧ください。その結果といたしまして、電子メールによる1名の方から5件の意見の提出がございました。寄せられた意見に対する市の考えでございますが、意見の趣旨はすでに計画に盛り込まれているため、計画案の修正は行いませんでした。詳細につきましては後ほどご覧いただきたいと思います。以上、簡単でございますが、令和6年度高崎市食品衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果についての報告とさせていただきます。なお、本委員会終了後、全員の皆さんに本資料を配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対してご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次に、その他として執行部から何かありましたらお願いいたします。斉藤副市長。
その他ございません。以上でございます。はい、
なければこの際、委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。新倉委員。
はい、
前回の委員会でもですね、新型コロナワクチンの健康被害救済制度について確認したんですけれども、再度もう一回ですね、ちょっと簡潔に言いますんで、先日ですね、国会において令和5年度の補正予算で新型コロナワクチンの健康被害給付予算が当初の3億6000万円から397億円という110倍になったというのを多分皆さんご存知だと思うんですけど、補正予算で110倍ってなると多分普通に本市においても補正で 100倍の補正があったら多分問題になるんじゃないかなと思うんですけど、そこで本市におけるコロナ新型コロナワクチンの健康被害の申請件数とその中で認定された件数というのをちょっともう一回確認したいのでお願いします。
ワクチン接種対策室長。
はい、お答えいたします。新型コロナワクチン接種にまつわる救済制度の状況ですけれども、31件の申請を厚労省の方に申達をしております。でこれまでに15件が認定されまして、3件が認められなかったという状況でございます。以上です。
新倉委員。
はい、ありがとうございました。国も予想した100倍以上の健康被害が出ているということだったので、一応本市においてもどうなのかなと思って、確認をしました。コロナ後遺症というかワクチンによる健康被害で苦しんでいる方がまたいるのかなとちょっと思っているので、この窓口は県でやっているということなんですが、再度市民に対してもこの新型コロナワクチンのもし健康被害が長期的に何かある場合は県でありますよということを周知していただければ助かるなということで一応聞きました。以上です。
他にございますか。谷川委員。
今年から公立高校の前期後期入学試験が一本化されて合格発表が5日となりました。13日の卒業式の前に合否が分かるようになったんですけれど、これまで何十年も卒業してから合否が分かる慣習が変わってしまった理由を教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。群馬県公立高校の入試日程につきましては群馬県教育委員会が制定しております。群馬県教育委員会によりますと合格発表の日程が早まることにより高校生活の準備のための指導、再募集への出願等に向けた指導時間がしっかりと確保できるようになるとの考えを示しております。現在本市の中学校におきましては進路指導を充実させ、一人の生徒に寄り添った丁寧な対応をしているところでございます。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。これまで前期試験でたくさんの不合格者が出て心理的負担が大きいということが一本化された一つの理由だったと聞いております。しかし合格した子どもと不合格だった子どもが一緒に卒業式に出るというお互いの心理的な負担は考慮されなかったようです。実際今現在学校を休んでるっていう子もいると何校かの保護者の方に聞いております。学校での指導に十分工夫していただいて全員が揃って卒業式には出られるように、十分なご配慮をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。
なければ
以上で教育福祉常任会を閉会いたします。